はい、はい、こんにちは、左大臣光永です。1月も後半となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私は昨年末から引き続き熊本に滞在しています。阿蘇山の方を眺めると、中岳の煙が青い空を背景にもくもくと立ち上っているのが雄大です。さて、源氏物語の現代語訳を作っています。第9章葵に入りました。今日はその途中報告みたいなものです。6章の目安所について、葵の章は光源氏の正妻葵の上と愛人である6章の目安所を中心とした物語が描かれます。6章の目安所がもうとにかく暗いです。重いです。ひたすら物思いに物思いを重ね、読んでる方までぐわーっと暗黒宇宙の狭間に引きずり込まれそうになります。もう6章の目安所が登場しただけで空気が重くなり鬱陶しくなります。源氏物語の文章はただでさえくどく、しつこく、読みづらく、主語も目的語も省略されていますので、大方何言ってるかわからない、読むのにとても骨が折れる、暗号のような難解で怪獣な文章ですが、そのもともとの文章の読みにくさに加えて、6章の目安所がメインとなる場面ではさらにくどく、しつこく、読みづらく、粘着質を極め、暗黒宇宙の狭間に引きずり込まれるような感があります。6章の目安所は物語のかなり初期の方から、6章にお忍びで通っている女性がいらっしゃるということだけは匂わせてあるんですが、光源氏がなぜかその6章のお方から逃げ続けてるんですね。関係を断ちたくまではないんだけれども、かといって親密の度を加えたくはない、距離を置き続けているという様子が物語のかなり初期の頃から繰り返し描かれます。そしていざ実際に6章の目安所が登場すると、もうこのおばちゃんが本当に鬱陶しい。先の東宮の妃というお立場ですので、物語中で初めに帝位についているのが桐壺帝という架空の天皇です。この桐壺帝が即位する前に東宮皇太子であった方、おそらく桐壺帝の兄でしょう。そのお方が即位しないまま亡くなったために桐壺帝が天皇の位についたという設定です。その先の東宮という方は物語中には登場しないんですけれども、その先の東宮の妃で未亡人になっている女性が6畳の目安所です。もうとにかくうつうつと考え込む、これ以上の物思いはないというくらいに物思いに物思いを重ねる女性です。光源氏と交際して恋仲になっているんだけれども、
あの人は私を見てくれない、
正妻の葵の上様がいらして、そちらにばかりお気持ちが向いておられる、口惜しい、もうそんなことばかり言ってひたすら思い詰めていく。物思いに物思いを重ねた果てに疲れ切って、もうどうせあの人は私には気持ちがないんだから、きっぱりと断ち切って伊勢に下ろうということになります。自分の娘が伊勢の西宮に占いで選ばれたのに乗じて、自分自身も伊勢に下ろうと決意しますが、でもそうは言っても未練がある。都のきらびやかな生活にも光源氏のことも諦めきれない、はあ、もうあの人のことは諦めるわと心を決めても、うまいタイミングで光源氏がいたわりの歌を送ってくるんですね。ほろっとさせるような歌を実に絶妙のタイミングで送ってくるので、そこでまたほだされて、
はやっぱり離れられないとなる。
そんなグダグダした6畳の目安所の心理描写延々と続きます。だからその6畳の目安所のグダグダグダグダした悩みの描写がですね、もともとの源氏物語の冗長な読みにくい文章と相まって、読んでいると気持ちが重く暗くなり胃にもたれます。6畳の目安所のうつうつとした思いはついに生き霊となってさまよい出て、葵の上を取り殺すわけですが、訳しているとね、こっちまで6畳の目安所の怨霊にたたられてダメージを食らいそうな、並々ならぬ怨念といいますか。この6畳の目安所というキャラクターはですね、 おそらく作者自身も色濃く投影しているんじゃないかと私は思うんですね。うつうつと物思いにふけるところ、紫式部がそういう女性であったことはその日記や歌の中によく現れています。一方、紫の上や明石の君といった前向きで真のしっかりした女性像というのは、多分作者が思うところの理想の女性像なんじゃないかと。このようにありたかった、でも私にはできない、だからこそ物語世界で理想を描くのだという、そういうことだったんじゃないかなと私は思います。六条の見やすところはずっと物語の後半まで生き霊となって、死んだ後は死霊となって光源氏に近づく女性を次々と呪い続けます。何かこの源氏物語という物語全体を六条の見やすところというどす黒い闇が覆っているようで意にもたれます。こんなにもしつこくドロドロした怨念の深いキャラクターをよくも創作したものだと感心します。だいたい貴族って暇ですからね。一旦物思いにふけり始めると、どこまでも出口の見えない暗黒世界に陥っていくわけですよ。中にも六条の見やすところの立場は、いつ訪れるかわからない源氏の君をひたすら待ち続ける、それしかできないという立場です。そらね、ストレスたまりますよ。やはりね、社会に出て人と関わることは大事だなとつくづく思わされます。そうでなくても掃除をするとか料理をするとか、家の中の小さなことでもいいから何かやってる方が気が紛れますよ。たとえ労働しなくていい立場だとしても、本当に何もしないでね、ひたすら待っていて、あの人の気持ちがこちらに向かない、なぜ私に振り返ってくれないのと、そんなことばかり考えてるのはね、不健康の極みです。やはり人間にとって労働とか外に出て人と関わるということ大切なんだなと、六条の見やすところのドロドロした魂を通じて現代に生きる我々にも改めて気づかさせてくれる源氏物語、素晴らしい作品ですね。車争いの下りを今日は読みます。桐壺帝が上位して新しい天皇の御代になったのに伴い、伊勢の西宮が新しく占いで選ばれ、鴨の西院も同じく占いで選ばれます。伊勢の西宮は伊勢神宮にお仕えする皇室の未婚の女子で、鴨の西院は鴨神社、下鴨神社と上鴨神社にお仕えする皇室の未婚の女子です。天皇が代替わりすると占いによって新しい西宮と西院が選ばれました。さて、新しい鴨の西院が選ばれると、旧暦4月の葵祭りに先駆け、鴨ヶ原でみそぎが行われます。みそぎに伴う信仰行列は京の人々の楽しみな見物でした。六条の見やすところは光源氏の気持ちが自分に向いていないことに悩み、物思いにふけっていたところで、せめての気晴らしにと行列を見に出かけました。さて、六条の見やすところの車がいい場所を取って行列が通るのを待っていると、そこに葵の上方の車が通りかかります。六条の見やすところ方はそ知らぬ風にしていましたが、葵の上方はそれと気づき、酒に酔ってもいるので、あれは見やすところの車ではないか、
なんの愛人不正が、
こちらは正妻の葵の上様だぞ
と大いにつけ上がった葵の上方の従者たちは、見やすところ方の車に散々に乱暴を働きます。はじめに現代語訳で、次に原文で読みます。日が高く昇ってくると、姫君葵の上一行は外出の準備も隠しきばらない程度に車や装束を整えてご出発される。隙間もなくそこら中物見車が立っているところに、この一行は車の装束をいかめしく整えて列をなしたまま、車をなかなか立てることができずにいる。身分の高い女性が乗っている車が多く、その中に増人がついていない隙間をここと心に決めて、周囲の車を皆どかせる中に、網代車の少し使用感があるので、下すだれの様子なども風情があるのに、乗り手は奥深くに引き入っており、ほんの少し見える袖口、もの裾、風見などが物の色がさっぱりして 意識的に目立たないようにしている様子がはっきりわかる車が2つある。
これは決してそのように退けられなどしてよい見車ではないと強く言って車に手を触れさせない。
両方とも若い者どもは酔いすぎて騒いでいる時のことはどうにも処置のしようがないのだ。葵の上方の年配のお供の人々は
そんなことはするな!
など言うが、とても止めることはできない。西宮の母である六条の御安所は、源氏の君の御心を計りかねて、思い乱れていることの慰めにもなるだろうかと、こっそりと物見に出ていらしていたのだ。六条の御安所方は、そ知らぬ風に振る舞っていたが、葵の上方からは、自然と六条の御安所の一行だと見知られることになった。
その程度の車に、そんなことを言わせるな。大将家を権勢のある家だからと意を借りるつもりだろう。
などというのを大将家の友人も混じっているので、六条の御安所を気の毒と思いながら引きとどめようとするのも面倒なので、知らぬ顔を作る。葵の上方はとうとう六条の御安所方に車の列を乗り入れてしまった。それで六条の御安所の車は、お供の女房たちの車の奥に押しやられて、見やすところは何も見えない。憤りの思いは当然であるが、それ以上にこのように人目を忍んで出てきたことを知られることがひどく無念でたまらないのだ。指示なども皆押し寄られて、どうでもいい車の古式に打ちかけてあるので、またとなく体裁が悪く、悔しく、何のために物見に来たのだろうと思ってもどうしようもない。六条の御安所は物見もせずに帰ろうとなさるが、通り出る隙間もない。そこに、さあいらしたぞと言えば、さすがにその連れない人、源氏の君が御前を通って行かれるのを待とうという気になるのも女心の弱さであるよ。ここは歌にあるような笹の熊でさえないからだろうか。そっけなく、通り過ぎなさるにつけても、六条の御安所は、なまじちらりと拝見したがゆえに、かえって、心も尽きる物思いをされるのである。なるほど、例年より趣向を凝らした多くの車の、我も我もとこぼれるように乗っている下重ねの隙間隙間にも、源氏の君が、そ知らぬ顔ではあるが、微笑みつつ横目に目を乙女になることもある。左大臣家の車ははっきりそれとわかるので、源氏の君は真面目腐って、そのお前をお通りになる。お供の人々がかしこまって、姫君葵の上に敬意を表しつつ通るのを、六条の御安所は、けおされてしまったご自分の姿をひどく無様に思われる。影をのみ、みたらし川の連れなきに、身の浮きほどぞ、いとど知らるる。影を映しただけで流れ去ってしまうみたらし川の連れなさに、我が身の不幸のほどをいよいよ思い知りました。と、涙がこぼれるのを人が見るのも罰が悪いが、まぶしいほどの源氏の君のご様子、ご要望が大層、晴れの場で一段と素晴らしいものを、もし見なかったなら、やはり心残りであったろうと思われる。日、竹行きて、儀式もわさとならぬ様にていでたまえり。暇者を立ち渡りたるに、予想集引き続きて立ちわずろう。良き女房車多くて、造造の人なき暇を思い定めて、皆差しのけさする中に、アムジロの少し慣れたるが、下すだれの様などよしばめるに、糸を引き入りて、ほのかなる袖口、もの裾、風見など、ものの色、糸清らにて、ことさらにやつれたる気配、しるく見ゆる車、二つあり。これはさらに、さような差しのけなどすべき、見車にもあらす。と、口ごわくて、手触れさせず。伊豆方にも、若き者ども、えいすぎ、立ち騒ぎたるほどのことは、え、したためやえす。大人大人しき御前の人々は、書くななど言えど、え、止めあえす。 西宮の御母宮安どころ、物おぼし乱るる慰めにもやと、忍びて入れたまえるなりけり。連れなしずくれど、おのすから見知りぬ。さばかりにては、さな言わせそう。大将殿おぞ、豪家には思い聞こいらん。など言うを、そのお方の人も混じれれば、愛おしと見ながら、用意せんも煩わしければ、知らず顔を作る。ついに見車ども立て続けければ、人だまいの奥に押しやられて物も見えす。心やましきおば去る者にて、かかるやつれをそれと知られぬるが、意味中寝たきこと限りなし。指示なども皆押し寄られて、すずろなる車の胴に打ちかけたれば、またのを人わろく、悔しゅう、何にきつらん、と思うに飼いなし。物もみで飼いらんとしたまえど、通り遺伝暇もなきに、ことなりぬ、といえば、さすがにつらき人のお前渡りのまたるるも心よあしや、笹の熊にだにあらねばにや、つれなく過ぎたもうにつけてもなかなか見心尽くしなり、下に常よりも好み整えたる車どもの、我もと乗りこぼれたる下すだれの隙間どももさらぬ顔なれど、微笑みつつ尻目にとどめたもうもあり、大殿のあしるければ豆立ちて渡りたもう。お供の人々打ちかしこまり、心映えありつつ渡るを、押しけたれたるありさま、こよのをおぼさる。影をのみ、みたらし川の連れなきに、身の浮きほどぞ、いとど知らるる。と、涙のこぼるるを、人の見るもはしたなけれど、目もあやなる御様、形のいとどしゅう、いでばいをみざらましかば、とおぼさる。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。